はい、どうも、田中慎吾です。
はい、中野浦です。
はい、中野浦さんが帰省中なのでね。
はい。
対面で収録に向かってしていきましょうシリーズ。
はい。
ミラーズエッジカタリストっていうね。
はい。
話をしたんですよ。
続編ですよね。
そう。もともとこれミラーズエッジっていう、前作のゲームがあったんですけど。
うん。
なんかまあ、スマッシュヒットぐらいはしたのかな。
結構流行ってましたよね。
そんな超メジャーじゃないんですけど。
あ、そうなんですか。
まあ、好きな人は好きみたいな感じで。
一人称視点でパルクールをしようですね。
そうですね。そうですね。
僕はダメだったよ、ゲームですね。
FPS、FPS、一人称視点のマリオみたいなもんですよ、まさに。
絶対できないじゃないですか、そんな。
いや、でもこれは結構ね、慣れると簡単にできちゃうみたいな感じなのが前作やったんですよ。
前作でもダメだった
よ。オープンワールド風な感じで、まあ、何かしらのミッションをこなすと、
はい、
まあ一人称視点で、とりあえず敵から逃げろとか、あそこまで行けみたいな指示があったら、
はいはい、
自分の走るところを赤いマークで示してくれるっていうのが
あって、はい、
でそこを、まあそこは技術がいるんですけど、どのタイミングでジャンプ踏み切るかとか、
うん、
そういうのをコントローラー駆使して、まあミッションクリアしていくみたいなのが前作やったんですよ。
はい、
でただ、もう完全に死にゲーなんですよ。もう死んで正解を覚えるゲーム。
ああ、まあ周りよですよね。
そう。もう感覚だけでは、一番ファーストプレイではクリアできないんだろうな
って。
死んで慣れて、覚えて、操作も上手くなって、で、最終的に気持ち良くなるみたいなゲームやったんですけど。
最近その手のゲームやる気ない。
でも、これ前作はね、もう、かれこれ何年前 ?4、5年ぐらい前なのかな。
結構前やった気がしますね。
で、その時、すごい僕は大いに面白いゲームやなと思って、
うん、
まあ、2が出たら買おうって思ってたんですけど、
うんうん、
なんか思ったほど売り上げ芳しくなかったみたいで、
あ、そうなんですね。
2の話も途中で頓挫したっていう話聞いたんですよ。けど、それから数年経って、
はい、
続編が作られているらしい、みたいな話になって、うん、待望のこの2作目が出たのが、このミラーズエッジのカタリストなんです。
うん、
で僕はまあ前作大いにハマったもんやったんで、
うん、
もう今回も期待して買ったんですけど、
うん、
これがね、もう悲しい。
え？
悲しいですね。
悲しい。ダメでしたか？
ダメとは言いたくないんですけど、
はあ、
なんかね、難しい。
難しい。
その、うん、中村さんの言うように、まず一人称で、
うん、
一人称でアクションするということ自体、特にこう、街中を走り回って、飛んだり跳ねたりするアクション。するのは、とても難しいと思うんです
よ。いや、ほ
ん
とね、基本無理だと思う。
リアルな人間と違って、こう、距離感分からへんし、ゲーム中の表現も遠近感がそんなにうまく表現されてるわけじゃないから。
そもそもね、足元が分かんないんですよ。うん、
はい、
ジャンプするときになったら、
うんうん、
基本自分の足元って一人称見えてないじゃないですか。
うんうん、
それでも、その、ステージギリギリを飛び越えたらやっと届くみたいな面のとき、うんうん、どうするよ。
それはね、でもね、僕は結構そこはあんまり苦痛じゃなくて、あと、何歩か進んだら、ヘリまで行けるのは感覚でわかるんですよ。それは多分、自分が乗ってる車の車幅感覚とかわかってるのに近い感じ。自分の乗ってる車の背中、どこら辺の距離にあるかわかるでしょ。
まあまあ、それはわかる。
あんな感じに近い感覚で、あんまり僕はそこは苦痛じゃないんですよ。だから言ったら、まあ空間把握的な部分に関しては僕はそこはクリアできるんですよ。ただ今作、何が腹立つかっていうと、
はあはあ、怒ってますね。
グラフィックがめっちゃ綺麗になってるんですよ。
おー、いいじゃないですか。なんで怒るんですか。
あのね、前作はね、結構グラフィックのトーンの表現がグレーやったんですよね。もうなんか世紀のない街みたいな感じで、なんか街の表現のトーンもグレー。
はあはあ、
白とグレーで表現されてたような感じで、
はい、
そこにこう赤色のマーカーが出るから、あそこに行ったらいいんだなっていうのを直感的に分かるようになったんですよ。
ああ、なるほど、う
ん。で、これが PS4 になったことによってね、超ビレーグラフィックにできることになったんですよ。
うん、
でしかも今回の街は、ガラスがモチーフなんですけど、うん、もう街中がね、テカテカしすぎててね、どこか走れるとこで走れんところとか全く分からないんですよ。
ああ、それは。
これはね、大いに失敗だと思うんですよ。
あ、
爽快感がめっちゃ失われてるんですよ。
あら。
でも、前提としては、死にゲーなので、死んで覚えてくださいなんですよ。
うんうん、はいはい。
でも、前作でも死んで覚えてください。だいぶきつかったのに、今回の死んで覚えてくださいは、本当に死んで覚えないとわからないくらいきついので、
うん、
ちょっとそこまでの根性ないですって感じなんですよ。
あ、
そんな程度の僕にしてみると、だいぶ難しいんですよね。
あ、
で、何が一番腹立ったかと思って、もう、 とりあえず赤いマーカーでなんとなくあっちの方に行けみたいなラインが出るから、おりゃーって出て、でもちょっとこっちの方がショートカットかもって言ったら、そこにガラスがあってガンってぶつかる。ガラ、現実の僕たちが生活している中でも、本当にツルツルのガラスって分からへん
から。ああ、たまにね。
それがゲームになったらより分からへんから、何もないように見えるじゃないですか。だからなんていうかな、ゲーム中のグラフィックが、グラフィック自体、質感っては綺麗に表現されるでしょうけど、うん、やっぱりどこまで行っても空気感って表現できないじゃないですか。あのものが何メートル先にあるだろうっていうのは、擬似的には理解できるじゃないですか。
はい、
その遠近感を示した表現としてね、
うん、
パースでなんとなく分かるようになったけど、
うん、
でも、3メートルぐらいにある、あの、途中に空気があるわけですよ、現実の世界に。
はい、
だから、なんとなく分かるじゃないですか。
うん、
で、あと、実は一見、ここ開きに見えるけど、ここなんか穴あるよねとか、
はい、
溝あるよねとかも、なんとなくやっぱその空気感でわかると思うんですけど、
うんうんうん、
綺麗なグラフィックで描かれたら、言ったら宇宙にいるみたいな感じ、どこまでも綺麗に見えてしまうから、
はいはい、
逆に遠近感なくなるんですよね、
はいはい。
で、めっちゃ遠くのとこ、このパッケージ見てください。めっちゃ遠くのとこは空にぼやけてるんですよ。
は
い、でもゲーム中の10メートル先とかは、くっきり見えてるから、
はい、
逆年金感がなくて、よし、ここを走っていくぞ、わーいって言って穴やったらするんじゃないですか。みたいな。何やねんと思うんで。逆に難しくなっとるやないか。で、ある結局の果てに今回の街のモチーフがガラスやから、
あ、
もうツヤツヤピカピカでどこが走れるとこか走れんところか全くわからないですよ。
なるほど。
やめろって思って。もっとチープにせえと思って、逆に、ね。
ああ。
もうその一点だけ僕がすごい文句を言いたい。
なるほど。
なんでこんなに綺麗にしてしまったんだっていう。
なんだろう。ね、グラフィックが進化するっていうのはある種必然みたいな今後のゲームの流れとして。
いやね、だからやっぱりね、こう、なんていうんだろう。単に綺麗という方向性でグレードアップしたらいいというものではないんじゃないかなって思いますよ。やっぱりこう、内容目的に応じて。
まあそりゃそうですよ
ね。最適な何かを見せてねって話だと思うんですけど。だってね、村土ひどいですよ。
うん。
なんか目の前にある何かがあるなーっていう、なんか黒い色やから、穴やと思ったら、うん、なんか壁がそんな色とかな、やったりするんですね。
はあ、
前作はもっと白とグレーで表現されてたのに、今回街が微妙にカラフルになってるから、
うん、
なんか穴かなと思ったら色やったりするし、色かなと思ったら穴やったりするんです
よ。あ、
めっちゃ腹立つんですよ、それ何回も死んで。
とりあえず分かりにくいってこと
ですか、ね、分かりづらいじゃん。綺麗がゆえに分かりづらいですよ。今、YouTube でなんか見てるでしょ、うん、これ分かりづらくないですか、うん、綺麗すぎて。
うん。なんか、画面めっちゃ綺麗やね、確かに。
画面めっちゃ綺麗すぎてね。分かんないんですよね、逆に。
まあもう完全に酔いそうなのが。
いや、ほんとこれはね、なんか逆に失敗じゃないかなと思って。
は
あ、まあ、極端な話、
うん。
今回オープンワールドなんですよ。
ほう。
街の至るところを歩き回って、そこがどういうところかっていうのを把握できれば、
はあはあ、
痛快爽快に走れるんでしょうけど、
あ、
そこまで正直やり込まへんよって話で。
なるほど。
なんかやっぱり前作ほどの爽快感を感じられなかったっていうところが、めっちゃ悲しい。
あ、でもやっぱ綺麗なに、用紙とかも表現はすごい入ってるんですよね。
そう。だから一つ一つのオブジェの質感っていうのは、すごいグレードが高いんですけど、
うんうんうんうん、
これまだね、オープニングの序盤の方やからね、風景こんなんですけどね、ゲーム中になるとね、本当にこうビルの屋上とかばっかりだったりするんですけど、だいぶこう、なんつうんですか、わからないですよね。もうほんま前作以上に、いろんなところに落ちたり落下したりありましたし。
死にゲーって、なんかその、
決まったルートがあってね、そこで死んだりする死にゲーやったら、
まあ、どうしようが分かりやすいよ。
最終的には、オールクリアでいけると思うんですよ、楽勝で。
うんうん、
でも、オープンワールドで死にゲーになったら、死んで覚えること多すぎるじゃないですか。
答えがね、果たしてそこをずっと、こう、ちまちま攻めて続けていいのか、全く違うとこ行った方がいいのか。
で、言ったらそういう人向けなんですよ、今回は。なんやったら、その、今回は、ステージがオープンワールドだから、一つのゴールにたどり着く回答は一つじゃないぞって書いてあるんですよ、
ね。わわわわ。それはもうどうしていいやらにな
る。残念ながら僕みたいなライトゲーマーはそこを面白いとは思えないと思って。
いやー、俺さっき、さっきが、前回本当トリコで、それが嫌だって言っていながら、うん、それ提示されたら、途方に暮れるのも見えるよね。なんかね。どういうことやねんって感じだけど。
いやー、ほんとねー、なんかすごい、何回イライラしたか。
めっちゃ怖い、これ。
そうね、落下する道路がね、なんかすごいいいんですよ、なんか。でも、ほんとね、なんか、だから言ったらね、こんなパルクールで街中疾走するね、
うん、
こういうところの面白みって何かあったら、行動が、なんか阻害されずに最後までスムーズに行く。
まあ、そうそうだね。
で、その時に、これとかね、何なんて感じじゃない？これ黒いのとか。ね、何これ壁なん？何なん？みたいな。
ああ。この矢印は常に出てるんですか？ゲーム中。
基本的には出てるんです。
あ、じゃあ基本はここに沿っていけば
いいんだ。赤色に沿っていけみたいな感じなんですけど、パッと見た時の判断に困る時がめっちゃあるんですね。え、これは壁？何？モニター？何なん？オブジェ？みたいな。
ああ。
なんか、意味のない四角いオブジェとか置いてたりするんですよ。何これ？みたいな感じ。一瞬の判断に困ってミスした時のイライラ感は半端ないんですよ。
ああ、なるほど。
そこは、ここ、うまくこう、最後までやり通して気持ちよくさせてほしいじゃないですか。
はあ、ははあ、もうそれを求めて、勝ってるゲーム
ですね。そうそう。無駄に難しいんです
よ。あのね、前ちょっと言ったあのゾンビのゲームで、
あ、ダイングライトね。
ダイングライトにも、まあまあ、あれもオープンワールドで、うん、あの途中途中でこういう風なイベントっていうか、はい、そこにこう、ポストが立ってて、はい、そこ行くと、要は何秒以内にこう、指定されたルートを回ってこい。そしたらこう、移動の経験値上がるよ、みたいなのがあるんですよ、うん。それもまさに、まあ、こんな感じで、このルートの矢印がなくて逆にこのポイントだけが遠くに見えてるっていう感じ。うん、だからそこまでたどり着くのに、屋根の上行ってもいいし、降りてもいいしっていうので、はい、やっぱめちゃむずいんですよね、うん、それも。で、前も言った通りあのゲームってレベルが上がるとアンカーが使えるんで、はい、で、そのパルクルイベントの時はアンカー使ったら違反になるんだけど、うん、普段の移動はアンカーが使えるから、
うん、
副所とかいわゆる副所とか使えるから、まああんま落ちずに、なんとかなるから気持ちいいねんけど、うん、普通にやってたらやっぱスコーンって落ちて、落ちたところゾンビにわらわらってなるから、とてもね、やれないんですよね。そういう意味では。
一応サブミッションみたいなのもあってね、このゲーム中に。
うん、
まあお使いイベントみたいな感じで、あそこどこどこに行けみたいな。
ああ
何分以内にどこどこに行けとかなんですけど、
ああ
判断間違えたら絶対間に合わへんような感じがするから。
ああ
多分それを、もう完璧に覚え込んで、テクニックも向上したなっていう実感が得られたら気持ちいいんでしょうけど、
うん、
残念ながらそこまでやらないと思って。まあ、それに次のな、まあ、なんていうか、前回も言いましたけど、まあ、老化ですよ。そこまで、魔界村をそこまで頑張ってやらない年になってしまったんで。
なるほど。これ今さ、高いとこから降りた時前転着地みたいなしてるけどさ、
うん、
この時カメラ、まあ、すると、本当気持ち悪いね。
そう、完全に一人称。ほんま見た目の目線で
やってる。これはやらなくてよくないか。
グリーンって。自分がどこにいるかわからんくなって。
ほんと気持ち悪いぞ、これ。
これ何が腹立つかってね、床も鏡みたいな感じになって
るんですよ。ちょっとテカってます
ね。本当にどこ走ってるのかわからんときがあるっていう。
あ、これほんと気持ちいいね。この、前転着地はカメラはやらなくていいんじゃないか、ほんと。
うわ、なんかこのゲームやり込んだ人とかも、ツイッターとかで見てますけど、ま
あ、
そこまで行くと楽しいんやろうなって思うんですけど。
これでもスーパープレイ動画みたいな YouTube とかある、ないですかね？
あると思いますよ。
終わったらめっちゃ気持ちいいん
ですよ、ね。そういうの見てる方が楽しいでしょう。やっぱそこは自分が操作したいわけじゃないですか。
まあ本来ゲームですから
ね。そう、それを直感的に、なんとなくこれうまいんちゃうと思わせてほしいわけですよ。
あ、フィクションなんやこれ。
マップですね。
とか。ここら辺、さってやるのは、本当技術力すぎる
なと思うけど、うん。もう、なんか、壁とか建物全部白にしてほしかったわ。
今の画面みたいな。
うん、もうなんか、行けるとこは赤。穴は黒。
あ、
障害物は青みたいな、もうそれぐらい分かりやすい感じにしてくれといたら。
なるほどね。
で、また何が腹立つかって、ね、いちいち、なんか落ちたらね、
うん、
なんか死ぬわけですけど、
うん、
もう死んだ後戻っていくロードがめっちゃ長いんですよ。めっちゃよく知るのにロードが長いから。
あ、そうなんや。ロード長いんや。
そう。
それは、まあ。
優しくないと。
まあ。
まずしょ、これは、あの、現代の魔界村やもんな。いや、面白いんですよ、ゲーム的には。別にクソゲーとは思わへんけど。ライトゲーマーには無理やな。
ああ。うわ、もうほんと全然やだわ。
表現とかすごいんですけどね、なんか。高いところから、シャーって滑っていく感覚であると
か。はあ、はは
あ、ジャッキー・チェンの映画にあった、こんな斜めのガラスのビルを滑っていくような感じのシーンとかもあるんですよ。
はい、あ、はいはい。
あれどことかすげえな、と思うんですけど。
これはもう、どこまで行ったんですか？
一応ストーリーだけクリアして。
あ、すごいじゃないですか。
イライラしながら。
なんだかんだ言いながら。
そう、だから僕は、ゲームがあったら一応クリアはしますよ、ほどじゃない限り。
お
トリーコもそら、貸してくれたらクリアはします
よ。うん。うん。偉いですね。
まあそんな感じでね、ちょっとなんかもう、さっきのトリーコの話でね、その話を思い出したんで、ちょっと言っておきたかったっていう。ただこれだけの話です。
なるほど。
はい。
もう、あれですか、売っちゃうんですか、これ。
もうこれはもう、いいです。
え、これちなみにストーリーモードクリアした後のお楽しみとしてはゲーム的には何が用意されてるんですか？
いや、またオープンワールドに点在するサブミッションとか、タイムランとかを頑張ってねってい
う。タイムランなぁ。タイムランとか、目的、タイムランとか俺は本当、それやると、この後のゲームは有利になるよって言われないとやらない。
まあ、ただこのゲームの目的は、作られた街を爽快に失踪するっていうのが目的なんで。まあ、そうなん
ね。
ただまあそこまで僕鍛えられませんっていう。
あ、
まあ、小学生やったら頑張ってやってました。
なるほど。
多分ね、目の問題もあるんですよ。若かったらもっと判断早いと思うんですよね。え、でもう考えてまうんですね。これ穴なん、壁なん、何なん、モニター、オブジェみたいな感じで。
なるほどな。まあそういう意味であれですよね。対象年齢の時に上限の方も変えといてもらった方がいいんじゃないかな。
そうですね。15から35みたいな。
そうそう。35を超えると、ちょっとついてこれないんじゃないですか、みたいな、ね。
各個人の視力、判断によっては、
そうそう。
とてつもなく難易度が上がる場合がございます。やっぱね、言うと反射のゲームやから、確実に、人間性の落ちてんなっていう実感はしましたね。
きついなぁ。そういうのね、そういうのまだまだと見つけられない。
判断して体が動くまでめっちゃ遅いですわ。
なんやろ、こう、体動かなくなったけどゲームは、だと、まだまだ衰えてないよって思いたいのに、ゲームでそれを感じ出すともうなんかいよいよかなって。
あ、それ全然関係ないけど、なんかパラッパラッパーが、
パラッパラッパー懐かしい。
パラッパラッパーが PS4 でリメイクされるらしくて。
はい、え？そうなんだ。
リメイク、リマスター。
は
い。で、その体験版がこのまま PS4 の落ちとったから、
うんうん、
いや、久々にやろうと思ったら、
うん、
最初玉ねぎ先生出るじゃないですか。
はい、はい。
キックパンチみたいな。
はいはいはい、やってましたね。
全然合わへんかって。全然うまくできんかって。あれってパラッパラッパーってなんか、うまくいったらめっちゃノリノリになって、
はいはい、
ステージがめっちゃ賑やかになってるじゃないですか。グッドグッドってやったら、俺ずっとパッとパッとって、めっちゃシャックやって、うわぁ、音ゲーできひんくなったわって思って。
あんた
ぁ。キックキックキックもなんかこう、ぎこちないんですよ。
飽きませんね。
もうこれあかんわ、思って、なんか思ってる以上に。動かしてんぞって思って。
ちょっとちょっと。
音ゲーとかこうできないですよ。
ゲームとかで動画感じたくないから
。音ゲーとかほんま無理やと思います。
もうやっぱポチポチゲーっすね。
ほんま、そうなっていくの分かる気しますね。なんか世の中の、ね、ロートルユーザー、ゲーマーたちが。
ねえ。そっか。
もう動画勢になっていきますよね。ゲームはもうね、若い子に任せて。
かんですね。
だってファンタルファンタジーの、アクティブタイムバトルも無理って思った。ずっと待っとったら敵が攻撃してくるやつ。
はいはいはい。まあ、黙ったら行動する。
止めましたからね、考えてる時は止まるやつにしましたから。
ああ、はいはいはいはい。
あんなリアルタイムで考えてられない。
まあまあ、そうですよね。
だからリアルタイムストラテジーとか僕できないですよね。無理無理。
うん、あれは俺も絶対無理やと思うわ。
無理やわ。悲しいからね、ちょっと、老化を、ゲームで老化を感じてしまった。
嫌ですね。
すぐに考えたバイオハザード好きな人おるやん。なんか 芸能人で元々直された人、鈴木なんとか。
ああ、はいはいはい。
ようやるなぁ、思って。
そうだね。
岡山雄三とかね。
ああ。
FPS とかできんねやと思って。
ああ。まあ多分、すっごいやってんでしょうね、そういう、ね。
まあ、体に覚え込ませてるんでしょう。
そこまでいけばできるんじゃないですか、
そこまでやる根性、気力はもうないです。
そうなんですよね。そ
のパッと手軽にやって、それなりの満足度を与えてもらえれば、それでも僕は満足するんで。
なんかもう一周目から強くてニューゲームでいいわ
ね。ああ、わかりますね。アクションゲームで全部イージーでやってますから。
そんなゲームですよ
ね。やりごたえとか別にいいです。満足をさせてください。
だからね、もう最近言ったその、ソシャゲゲーム始めるときとか、最初に今、リセットマラソン、リセマラっていうやつやって、はい、一ちゃん最初に一番有用なキャラをゲットしてから進みましょうみたいな。
うん、
まあ、要はそういうのがサイトで推奨されたりするんですよ。攻略サイトとかでも。でも最近逆手にとって、それをやったが前提のゲームバランスのゲームとかもあったりするから、
うん、
そしたら普通にやってて、雑魚いやつしか当たってない。どうすんねん。
お前もうやる気ないやん、そんな。
だからね、そこら辺もむちゃ難しいよね、みたいな。
なんかね、その、高い難易度、うん、通常で考えると、誰がクリアできんねん、こんなん。っていう難易度を乗り越えてやろうっていうゲームの仕組みがもう、おっさんゲーマーには通じないので、そういう難易度ではなくて、体験を通して満足度を高めるような、そういう感じでいいんじゃないかなって僕はそう思うんです、最近。若い子は知らないよ。若い子はそんなもんないって思うかもしれないけど。
いや、でも、そうやな。ソシャゲとかって、そういうの、時間とかを金で買ってるみたいなとこあるからね。
ほんまそうですよ。
それで、こう、高いキャラとか、だと楽々クリアできますよ、ね。そ
う、言ったらゲームをやってるという雰囲気が体験できたらいいみたいなところ、ちょっとあるじゃないですか。
もう、こうなってしまうとね。
おっさんゲーマーたちはね。別に僕はそれでいいと思ってるし。
まあ。
それがあかんことでは、あかんことやとは思わないんですけど。だからこう、昔に比べてね、この前もファイナルファンタジー15をクリアしたんですけど。
お、クリアしたんですね。
しましたよ。また別回でね、これは収録しようと決まっているので、なやったらこの配信よりも前に配信されてるかもしれないですけど、はい、昔だったら、ジャパニーズ RPG の一本道許せなかったとこあるんですけど、全然許せるから。
むしろ今そこのフォースやるとたまらんわ、みたいな。
全然なんかそこ、変にこう、なんていうんですか、自由度高かったら困るみたいな、ありますけど。
あー、どこ行ったらいいのか、みたいなね。
ただ、ファイナルファンタジーも、人通り全部終わったら、うん、まあ、隠しダンジョンみたいなとことか、
うん、
ストーリーとは関係のないめっちゃ強いボスとか、
はいはい、
めっちゃ強いアイテムとかあるんですけど、うん、そこのやり込みはもう一切やってません。いらないと思って。知らん。
あー、もう本当は、まあ、いわゆる本当ストーリーっていうか演出重視ね。
いや、厳密に言ったらストーリーでもないですよ。
あ、違う。
その体験、そのゲームをスタートしてクリアするまでの体験が満足度が高ければ OK っていう。ストーリーのシナリオとかストーリーの問題でもないですよね。体験が良ければいい。それで満足。おじさんはもうそれで満足です。
なるほど。じゃあ、ミラーズエッジは、
もっとこの優しいバージョンが出たら、めっちゃノリノリでやると。
あ、これ難易度設定みたいな最初ないんですか？
ないっすね。
ハードとかの。あ、ないっすね。
ないっすね。赤いそのマーカーを消すか、オンにするかオフにするかみたいな。
消された日にゃあやね。
もっと建物の色を白滝にするとかしてくれたら、僕は頑張ってやると
思う。テクスチャー剥がすみたいな。そしたらロードもめっちゃ早かったかもしれないですね。
ピカピカなくすと思う。もう。ピカピカなくしてほしい、本当に。いけるとこいけへんとこが分かれやすくしてほしい。
なるほど。
まあ、グラフィックが綺麗になったことによって、この主人公のフェイスって女の子もね、うん、多少可愛くなったんです
よ。そうか。
前作もっとブサイクでしたから、
ね。変わらず、こう、頬張ってるよね。
でもゲーム中はね、結構ね、気にならない感じでしたよ。
そうなんですね。もう、このキャラに魅力も感じない、ね。
ちなみに前作のこの、前作の、そのフェイスは、
はい、
その当時のディレクターの彼女をこうモデルにしたらしい。
うわぁ。いらん情報やな
ぁ。アジアンが彼女と付き合ったみたいです
けど。ってことなんですね。うん、でも当時のって言ったら今は違うんですね。
今は多分ディレクターも変わってるでしょう
が。あ、そういうこと
か。まあ、キャラデザインの人たちなんでこいつの顔にしてんねんっていうとこから 始まってるでしょう、ね。
その負の遺産引きずらなかった。それも嫌やなぁ。
で、頑張って柏ちょっと可愛くした。
そうか。うん、
まあ、そんな感じで、ミラーセッチの話でしたよ。
はい。
はい、大御所の話と、
中野でした。
それでは皆さんまた次回、さよなら。
はい、さよなら。